こんばんは、ビャクランです。今日は笑み重ね豆吉の言えた、あの山口ひとよさんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
笑み重ね豆吉
よくぞ言ってくださいました。
まあ、わかりやすく言うとお料理の重ねのお料理の先生で、あのいつも私この番組最近ねずっと占いのことをいろいろ喋ってるんですよ、で、まあ、私あのね、ひとよさんは私のことよく知ってくれてるん で,
で、ね、
あれだけど、あの もちろんタロットとかそういうこともやるんだけど、うん、あの小さい時から星マニアっていうか、はい、その統計学の星のつくもの、まあ、だから、まあ、旧星気学も星つくし、
うんですね、
うん、西洋占星術も星 で七十数名もその星、
そうですね、
そうそうそう、で、そういうのいろいろやってるのですが、その、あの旧星気学とその食べ物っていうのがすごい結びついてるのよね。
すごいすごい。
で、そう、なんかね、この食べ物を食べれば開運フードって言葉聞いたこと
あります。あ、ビャクランさんから聞きました。うん、
でも結構ほら巷で、
聞きます聞きます。
聞くでしょ。うん。うん、でまあそれを取って運を取り入れるとか、まあ補うっていう、病気の場合はそれで補う、足りないから補うとかって言うんだけど、まあ本当はね、まあそこまあ吉報を取るとか、色を取り入れるとか、その場所に行くとか、いろんな開運方法があるのですが。やっぱりね、あの占いって嫌いな人もいっぱいいるからね。
いますはい、
もうよく分かっておりますですです。私もだから半分うんと思いながら、これって今の時代に合わないこともあるし、
あ、そうなんですね、
そうそうそう、全部が全部こう、あの何もかもわーって言うとなってるわけではないんですよ。占い師だけど、占い師だけど、でその食に関して言うと、あの食べてる時間ね、は短いよ、
うんうん、
だけどあの食べるって毎日でしょ。
ですです、1日3食ですもんね、
うん、でコツコツやし、コツコツ運気を取り入れるとか補うっていうやり方と、あとそのなんていうか、まあ、わざわざ吉報を取ったりとかさ、その場所に行ったりとか、その何色の洋服着ましょうみたいなものってなんかあの面倒くさかったりとか、まあ、本当の占い好きさんやったらあれですけど、でも食べるって毎日でしょ。
です、はい。
で、あの運気別に取り入れなくてもあのね、食生活ってすごい大事やと思ってるんですよ。
私も思ってます、めっちゃ思ってますよ。
うん、で、そんな話からちょっとね、あの今日は始めていきたいと思います。それでは始まります。聞いて聞いて。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。で、あのね、占い師してると、あのね、たまになんか、あ、なんか最近運悪いような気がするとかね、よく相談されるんですよ、なんかちょっと体だるいとか、やる気ないとか、だから病気じゃないんですよ、なんか
ですね、
病気、病院行くほどじゃないんだけど、なんかだるいしやる気ないし、なんかこれ運気悪い、今の運気見てくださいみたいなとか、
は
あ
は
あ、あともう極端な話で言うと、もうね、もう身近な人やったら、もうむっちゃ肩凝ってるとかやる気ないとか、なんかついてるんちゃうかみたいな。もうなかなか治れへん、あの絶対なんかついてるはずやとか、息量飛ばされたとか、なんかえこんなことがあってあんなことがあってエピソードを言ってくれるわけ、多分あの人ちゃうかみたいな。
怖
だけど、あのいやいやいやいやみたいな、いや肩こるときは ちゃんと肩くることをしてるってみたいな
原因がある。
そうそうそうそうそう。まずね、何でもかんでもそこに結びつけたい気持ちはわかるけど、自分のせいじゃないとみんな思いたいから。
あ、そうですね、う
ん、でもあのいやいや昨日何もしてなかったなって言うけど、年取ってきたら昨日のことじゃなくてあの何日か前のことで腰が痛くなったりとか肩痛くなったりとかするけど、あのね、まずね、何食べたって聞くんですよ私。
あ、そうなんですね、
うん、
へえ、すごい。
大体ちゃんと食べてなかったりする。
あ、加工食品
とか、もう本当にそ、アインスタントとかそんな感じ、そんな感じ、はい、だから1週間だけあのちゃんと食べてみたらって言うと、うん、大抵治ってる。
あ、そうなんですね、うん、それは知りませんでした。
うん、大抵、だからきっちりあのなんていうのかな、まあ、ご飯を、うん、特別なもんちゃうよ、
うん、普通にご飯と味噌汁とかそんな感じですよね。
普通のもの、うん、逆にもう質素なぐらいの程度、
粗食で、
そうそうそうそう、にしたら大抵治ってるかな。
ああ、そうなんですね、うん、1週間で
1週間、とりあえず1週間
やってみて
って言うと、うんうん、あの全くそれなんていうかな、あのいや本当の病気の場合は別よ。あ、まあ、
そうですね、う
ん、でも本当の病気の場合ってもっとその前に悪くなったりとかしてるよね、そのもう明らか病気って分かるっていうか、うん、なんかついてるんちゃうかのレベルじゃないんじゃないからねでもだるいとかその場合ってあのきっちり食べるとだいたい、あ、なんか治ってきたわみたいな。
あ、そうなんですね、いいお話聞かせてもらいました、
うん、ことが多くて、で、すごい腸っていうのかな、うん、私自身もやっぱりちょっと胃腸悪かったら、うん、なんか気分悪いよね、気分悪いっていうか
なんか落ち着かないですよね、
乗らない。
あ、そうそう、気分乗らない。
今日うち乗ってるのは、うん、めっちゃ今気持ち悪いから、そうそうそう、
素敵。
そうで、そのまず運が悪いって疑う前に、うん、そう思うんやったらまずそこを一回やってみてっていうか、簡単にできるでしょ。でそれをその食の専門家のその人よさんとずっと話がずっとしたくって、私、
ありがとうございます私もしたかった、う
んはい、だよね、
です、
うんうん、でその人よさんのその、あの、まあ、活動を私いつも見ているので、ね、私もね一回いろいろやってみたことあるんですよ、
はい、
あのね若い時はね、何食べても、
あ、わかる、
絶対大丈夫、
大丈夫ですよね、若いからね、
うん、で今日の PA のごまちゃんとかは若いから
ですね、
何食べても絶対大丈夫やと思うどんなに悪い油の揚げたあのね、
フライドポテトとか
食べてもなんかもう継ぎ足しの、うん、ね、
ありますね、
あのコロッケ食べても全然影響ないと思うけど、もうもろよ私たち
出ますよね、なんかこの辺プツプツ出たりとかしますよね。
なんかもう気持ち悪くなるよね。
あ、そうですね、うん、
だからうもう多分もう弱ってきてんねやろね。
いや体が敏感になってきてるんです。
そういう言い方もあるね。あ、
そう、きっとそうです。
そうそう、うん、でそのなんていうのかな、あのインスタでむっちゃなんかフルーツのなんか、なんていうのかな、ビネガ、なんのやろ、
あ、はい、ビネガ、
うん、なんか作ったことあるんね。
発酵ドリンクみたいな、
それ、
あ、はいはい、お砂糖いっぱい入れるやつ、う
ん、いや違う、あのね、イヌリンっていうやつあるのかな、うん、なんかちょっと聞いたことないの、そのためにわざわざ買ったから。
あ、本当に、
うん、で、あのインスタで見たらむっちゃ美味しそうやねんけど、
あ、お酢につけるん、フルーツをじゃなくて、
なんかね、とりあえずフルーツつけた、もう1回きりで、うん、なぜ忘れてるかというと、ちょっと続かなかった、
ね、あ、そうなんですね、
うんうん、で、ひとよさんのインスタ見てたら、え、お味噌汁え、お漬物みたいな感じで、いや誰でも続けられるでしょみたいなので、ちょっと今日そのことをすごくちょっとお聞きしたいなと思って。
ありがとうございます、うん、興味持っていただいて嬉しいです、
うん、
もう、あの、なんでしょう、私ずっと本当に若い時というか、まあ、自分の体は自分で癒したいと思って料理の勉強を始めたんですけど、うん、でずっと長生きするにはどうしたらええんってずっと考えてきたんですよ、うん、アホでしょ
長生きしたいんですね
したい
それも健康でね、
あ、そうそうそう、だから健康寿命を伸ばしたいと思って、うん、どういう食を取ったらいいのかなってずっと考えてきたんですけど、うん、もう結論はご飯とお味噌汁とお漬物、 もうそういう素食でええやんっていう結論にたどり着きました、
うん、
ただあのそうですね、重ね煮は好きなんで、やっぱり重ね煮という料理方法は好きなんで、
うん、
重ね煮のお味噌汁と、まあ、重ね煮のなんかちょこっとは作るんですけど、
うん、
まあ、それでええやんって、もうなんかいっぱい作る必要ないし、
うん、
素食になった方が絶対みんな元気になると思います、うん、今食べ過ぎです。
あのね、うん、私思うんだけど、うん、私、まあ、ひとりさんと同世代やけど、あのむっちゃ長生きしてるじゃないですか、親。
あ、そうですそうです、うちの母も元気です。
だから占いではね、うん、もうあのなんていうのかな、もうそのよく寿命を聞かれたりするんですけど、あのサイトではね禁止なんですよ、それ占うとね、やっぱり、ね、人の命に関して、
うん、
でも、もう個人的に聞かれたりするんだけど、あの明らか私ら世代の親って、すごいすごくこう長生きでしょ。
そうです。
それって言ったら、あの戦争前後の人が多いじゃないですか、
食べるものがなかった時代ね、
うんうん、で素食 で,
そうです。
で、あのね、あの頃って今みたいにお惣菜売ってないし、
売ってない売ってない、
でその外食とかもない
なかったです、ね、
ないじゃないですか、
なかったですね。
私らの世代ぐらいからよ ね,
ですね、
ファミレスとか、
そうです、ね、
コンビニとか、
ファーストフードとか
出てきたのはね、
ええ、
ね、ないから、うん、いわゆるあのね、あの日持ちするようないわゆる発酵食品とか
お漬物とかですよね、
そうそうそう、うん、工夫して作ってる、
ええ、
で要は親自体が大正とか明治やから ね,
そ う,
ねうちらの親世代っていうのが、
うん、そうね、
だからそれを、まあ、みんなできはるっていうか、ね、
うん、
誰だってみんなできはるんですよ。
やってましたよね、たくあんとかも作ってましたもんね。
料理好き嫌いとか、うん、得不得じゃなくてもうみんなそれじゃないと食べていけないので
ですよね、
うん、でだからね割と丈夫やと思う DNA が、
思いますよ、うん、それはほんま思います
と、
う
ん、あと医療の発達、
うん、
とか、ね、比例して、うん、あのすごく長生きできてる世代で、
ええ、
うん、私は多分そうじゃないと思うよ
そうですか、私は長生きするつもりですけど、
だからその私らの親世代の職を、うん、
そうですね、
うん、みんな押せば可能、
うん、あ、やと思います。だからそのなんでしょうね、もう早くそこに気づいてそこに行ったらみんな楽になるのになって、私はずっとっていうかもうずっと思ってて、
うん、
なるべくこう なんでしょう、みんなにお伝えしたいと思ってちょっと焦ってはいるんですけど、うんうん、焦るなって感じですけど
まあ飽きないしね。
あ、そうですね、うん、もうほんまになんでしょう、ソウルフードですよね全部ね、
うん、
日本人の、
うんうん、そうそうそうそう、
だから食べてほっこりするし、
うんうん、
やっぱそれが一番かな。だからその刺激の強いものってやっぱりなんでしょう、人間性も刺激が強くなるんですよねやっぱり、
あ
と私は思います。だからほっこりしたものをいただくとほっこりした人間になると私は思ってます。
でも発酵食品って、あのそのひとりさんがいつも推してる、お味噌、
納豆
で
お漬物、うん、
で梅干しか、
梅干しもそうですね、
うんうん、
ええ、
で日持ちするっていうか、
そうですよ、日持ちするんですよ。だから昔の人ってすごいですよね、それをちゃんとこう伝えてきたっていうか。
だから今みたいに買い物する場所がすぐそこにないからと思うけどでも知恵はすごいよね。
ですよね、
うん、
でその知恵がなんかこんな途切れたらもうそこで終わってしまうんで、
うん、
食文化ってそういうもんじゃない、文化ってそういうもんなんで、だからなんかほんまにね、途切れるとかってちょっと私はその不安があって、
うん、
でちょっと焦ってる部分はあるんですけど。
でもさ、
うん、
あの朝ごはんをあのおにぎりと中に梅干し入れる
といいですよね。ほんで海苔で
そう、
うん、日本人がに必要なものが全部入ってる。
そうそうそうそうそうそう
お塩も
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんかね、この間、さ、ひとりさんにもシェアしたよね、あの、おにぎりの話
あったありました、びっくりした。
うん、おにぎりの話なんですけど、ちょっとこれジングル挟んでちょっと話してみたいと思います。
トークライブレディオ夢の種、
これ別に批判とかじゃ、うん、全然なくて、うん、ちょっと私自身がちょっと怖いなと思って自分もちょっとヒヤッとするところがあったので、まあね、当たり前のことなんやけど、まあ、その売ってるおにぎり、で、まあ、防腐剤入とか入ってたりとか
保存料とか、
ね、それはもちろん知ってるの、なぜかというと、うち子供がね、もう昔だけどクラブ活動でサッカーしてて、でわざとやっぱり売ってるおにぎりを持たせてるお家があったんですよ、その理由がやっぱり、ね、子供がリュックに背負って、まあ、まずおにぎり食べやすい、試合のどこで合間合間でも、もう
電車の中でも
食べれるっていうんでおにぎりが大人気なんですけど、要はやっぱり夏暑いから、リュックにずっとカバンに、入れとくと、腐るんじゃないかっていうので、やっぱりわざとね、ボウザー入ってるを選んで、まあ、それはでも私の中では、お塩むすびとか、
梅干し
梅とか入れたら、だから逆になんか違うものを入れるから腐るのであって、ね、豪華にね、
そうですね、いろいろ最近入れてますもんね、
だからそれ、中の具がゲーじゃないかとかと思ったりもするんやけど、まあ置いといて、まあまあなんていうかな、そこはまあまあまあ分からなくもないっていうか、やっぱ腐るのが一番 ね、
ですね、
だけど人工米的なものを
なんかね、もうびっくりしましたね、なんかここまでやるかって私はびっくりしましたよ、
だからなので、なんていうかな、まあまあいいんや、別にいいんやけどみたいな、自分は食べたくないだけ、
私も食べたくないです、食べたくないっていうかもう近寄りたくない、もう そこまで聞くと、私時々コンビニ行ってはちょっと眺めたりとかするんですけど、
裏見たり、
そう嫌なやつですよね、
嫌なやつ
でもなんか社会勉強のために時々行くんですけど、もうなんかもうそれすらもうええわっていう気になりました。
あのね握って、ね、おにぎりっていうか、そんなに私ね、インスタとか見ててさ、すごいなんかすごいお料理作ってる人いっぱい
いらっしゃいません、
で得意な人でやったらもうそれでいいと思うんで、それは素晴らしい、私も食べてみたいと思ってる、
ね、
だけどそんなお料理私もそんなになんか好きだけど作るのは好きでそんなに得意ではない。
いやそんなことないでしょ、翔子さん、白倉さん、
いやどっちでも翔子さんでも全然どっちでもでもそう、っていうか、
そうやと思います。
いやけど、おにぎりって簡単、
簡単ですよ、ね、結ぶだけですもんね、で美味しいですよ、やっぱりなんか冷めても美味しいし、やっぱりほっこりする、まあ、その辺がこう作ったものと買ったものの違いかなって、そこが一番大きいかなっていう気がします、ほっこりできるっていうのは、
特に、いや子供の頃ってお母さんのおにぎりって一番美味しくなかった。
美味しかったです、
あれなんやろうね、
なんでしょうね
で、私の友達でよそのなんか自分の家の味しか食べられへん人っていうのが説明難しいと思うけど、要はおにぎりとか、焼きそばとか、卵焼きって家によって違うっていう、
違いますね、
だから自分とこの家が醤油ベースとか塩ベースの、おかずというかおかずにがっつりご飯に合うタイプの卵焼きの時に、人の弁当でちょっともらったらお砂糖の家もあるわけじゃないですか、甘い
ありますね、
だからその定番ものは食べられないっていう子が
そうなんですね、
ファミレスとかそういうレストランは行けるのよ、いて、でもやっぱりおにぎり系は結局こう握るっていうか、I love ですじゃないですか、
そうですね、そうですね、
だからやっぱお母さんが握ったおにぎりが一番美味しいから、
ですね、
私いつもなんか相談者様に握ってあげてっていつも言うんですよ、
いやほんまそう思います、はい、
なんか子供関係、親子関係がギクシャクとかしたら、絶対愛なので、
そうだから結ぶことによってエネルギーが高まるらしいんですよね、
そう
だからその肩で作るんじゃなくて、ちゃんとに結んでって、手で結んでって、
ギュッギュッとね、
そうラップじゃなくて手で結んで
あれなんか美味しいのよね。
美味しいですよね、うん、自分で結んでも美味しいって思いますもん。
そう、それを言おうとって、みんな誰も結んでくれへんとか絶対に私の友達言ってくんのよ要は、うんうん、そのお母さんもいないしとか、うん、亡くなってる人もいるから、ね、私の年齢になると、うん、自分で結んだらええよみたいな。
そうです、もう本当に冷めても美味しいし、
うんうん、でも一番やっぱ美味しいかな
ですね、
うん、ね、だから私とかはあのご飯ちょっと多めに炊いて余ったりしたから全部おにぎりにして置いといたら、
いいですね、
あっという間になくなります。
なくなりますよね、
うんうん、あれご飯だけ置いといたら残りご飯になるのよ。
わかります、わかる。
でもあれおにぎりにしといたら誰か夜食べてたりとかする
ですよね。夜食っていうか、ね、おやつ代わりにもなりますもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そう
一番安心ですよね。
ごめん、時間がね、腸の話、腸活、腸活、
はい、腸活ですね、うん、なんかまあいろいろね今腸活ブームですよね、
うん、
ブームやけど、うん、私的にはもういろんなことしなくていいから、うん、とりあえずご飯とお味噌汁とお漬物、納豆もうそれでいいと思ってます。なんかなんていうんですかね、今の流あごめんあのディスるわけじゃないんですけど、今の流行っていうのは、うん、なんかその本来あるべき姿を見失わせるために流行らせてるんじゃないかっていう風に、そういうちょっと意地悪な見方してるんです、私。
あ、
今本当にいろんなことやってるじゃないですか、発酵って、
うんうんうんうん、
でも違うよって、
うん、本来のや
つ、そう本来の
本当あのずっとやってきたやんみたいな。
そうそうそう、昔からずっとね、うん、あのご先祖様やってきたこと、そこに戻ったら損でいいんちゃうんって、
まあ、日本人はそこ一番合うから、
ね、そうそうそう、
体にね、
そう、うん、で常にいろんな流行を作られてきたじゃないですか、うん、まあ、フランス料理から始まってイタリアン、今やったらスパイスカレーとか、
うん、
韓国もありましたね、
うん、
でもそれもやっぱり本来の姿からこう、うん、目をそらさせるためにやってんちゃうのとかって私は今思ってます。
うん、
まあ、だからその戦後こう食がね、こう、うん、なんていうのかな、欧米化が進んでみたいなあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それで、まあ、日本人、ね、のお腹ちょっとぐちゃぐちゃになりましたよね。だからそれをやっぱそこに戻らないと日本人のお腹って落ち着かないと思うんですよね。
ひとよしさんはさ、笠谷料理の先生で、お料理もやってるけど、あのお味噌とか梅干しの
やってますよ
作る、
うん、
私あのひとよしさんとこで教えてもらって作ったお味噌すごい美味しくて、
美味しいですよね、うん、そうでね、お味噌ってね簡単に作れるんですよね、実際やればすごい簡単で、
うん、
なんですよ、
うん、
で梅干しも、まあ、ちょっと気はね、うんうん、白蘭さんちょっと失敗しましたけど、
はい、失敗しましたちゃんとした指導の下でやるべきでした
ごめんなさい、いや私がちょっと気抜いたのが悪かったんですけど、でも、まあ、私も最初は梅干しもお味噌も1回は失敗しました。でもこれも慣れなんですよね、
うん、
だから梅干しもちょっと気は使うけど、
うん、
あの意外に簡単です。
私ね、お味噌は絶対に作った方が美味しい
です。もう普通の買えないですよね。
あの 何も、うん、何にも言わずに家族に出したら反応がありました。あんまり そんなあれこの味噌いつもと違うとか絶対にうち言わない何食べても無言であ
そうなんや、
あのやけどそこは言いましたね。
あそうなんですね、うん、今日持ってきました、
ありがとうございます
お味噌
だからやっぱり違う、
違いますよ。で、うん、あの自分の菌が入ってるし、うん、お家の菌も入ってると思うんですね、
うん、
だからその、うん、だから作る人によって味変わるやろし、作る、うん、置いとく場所によっても変わるやろし、うん、その辺が面白いとこですよね。
ね、そうね、
うん、
でもうちょっとしたら梅の季節、
そうですね、5月末ぐらいですかね、
うんうんうん、私が、そのなんていうかな、あの蜂蜜味とか、
はいはい、
そのカツオ風味があんまり好きじゃないんですよ、私昔からある、
うん、塩辛いやつ、
ね、それよ
いやもうそれが一番やと思います。
だからそれがね、なかなか意外と売ってないのよ。
わかります、それもわかります。
あの蜂蜜のやつとかやったら売ってるんやけど、うん、あのそうで、ほら作ったら自分好みになるでしょ、
あなりますね、塩分とかね、
そう、うん、私その温かいご飯の上にちょこっとそれを乗せてこうじわじわこう分解していきながら食べるのが好きな。
私もそれやってますやってます。
でちょっと海苔でくるんでみたりとか。
あ、そうですねそう
そうそう、
そうだからそうですね、梅干しは私的にはもうなんか偉大やなって思ってます。なんかサプリなんかよりずっとずっと優れてるなって、
うん
うん、毒消しにもなるしね、
うん
うん、そう、うん、ぜひぜひチャレンジしてください。
なんかなんか梅干しを1日1つ食べたらなんとかかんとかっていう、
そうそう毒消しって言いますよね。
そう
梅干しって本当になんかもうめちゃありがたいですよ。だから何もし食料なになったとしても、うん、お味噌と梅干しとお米があったらなんとかなるじゃないですか、
うんうんうん
うん、と思ってなんか最近はちょっと多めに仕込んでます。
そのお漬物も今 なんか
あやってます。あのなんか縄文漬けっていうのを教えてもらって、うん、で今
ごめん縄文時代の縄文っていう。
あそうそうそうそう、
えマジマジで
マジでマジで。だからそのね教えてくださった方が、うん、なんかちょっとメンタルやられてでアルバイトしてる時に、うん、漬物じゃっていう言葉が降りてきたんですって、
うんうんうん、
でそれで縄文時代の風景がバーッと浮かんで、
うん、
であの漬け方とかっていうのはもう体が知ってたって。
へえ、
すごいでしょ。でそれは何かというと、うん、戦前に各家庭で作ってたやり方で、だからその戦後にそれはやめられてしまったというかあの中止されてしまったっていうものなんですね。
ちょっとそれ食材何使うの？
何でもいいんですよ。私この間のワークショップは大根を4キロつけたんですけど、
うん、
今度もう一回やろうと思ってそれはいろんなもん入れようと思った、うん、水菜とかブロッコリーとか、うん、キャベツとか白菜とかなんかそんなんでつけようと思ってます。
つけ方がその縄文っていう感じ。食材は何でもいいのね。じゃあ
そうそうそう、でもつけ方もすごいシンプルで、うん、あの最初に塩漬けして、うん、で10日間ぐらい置くのかな、
うんうんうん、
でお水上がってきたら、うん、それお水、まあ、ちょっと残してほかして、
うん、
でぬかを足すんですけど、うん、もうほんまにそれで置いとくだけ
で簡単
簡単で、うん、だからで本漬け始めて1ヶ月で食べられるようになるらしいんですけど、うん、2ヶ月ぐらいまでが2ヶ月ぐらいが一番おいしくって、
うん、
夏越えたら、うん古漬けになって、うん、ずっと置いとけるって。だからそれが乳酸菌の塊らしいんですね、だからすごい腸にいいっていうかその方の、うんまあ、ジンさんっていう方なんですけど、うん、ジンさんの経験を、うん、自分が5年間食べてきてどうやったかっていう話を知ってくださったんですけど、
うん、
だからやっぱりこう穏やかになっていく、うん、で直感が鋭くなっていくというか直感に従って行動できるようになるって。
ちょっと待って、その話ちょっと次週に持ち越す。
あ、OK です。
です、ちょっと時間なのでじゃあエンディングお願いします。エンディングです。ちょっとひとえさんにいろいろお話を聞きました。で、あの縄文漬けの話ちょっと、はい、とか、
はい、
ちょっともっと聞きたくなったのでじゃあそれ次回に持ち越します。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ今日は終わりです。さよなら。
ありがとうございます。